だがあなた方が散らされて自分の家に帰ってしまい、私を一人きりにする時が来る。いや、すでに来ている。しかし私は一人ではない。父が共にいてくださるからだ。山口県に住んでいたときに、県全体を網羅する市民運動がありまして、私はそれに属していたんですね。憲法を生かす市民の会山口というグループです。で、8年間ずっとそこに所属をしていたので、途中から事務局長とか代表世話人などもしておりました。で、今も活発にこのグループは活動をしていて、毎月ニュースレターが送られてきて、まあ、1ヶ月ぐらいの取り組みがこんなことがあったっていう報告が毎回寄せられているんですね。で、このところは特に、上関という町のことをよく取り上げるようになりました。山口県下関っていうのは皆さんよくご存知だと思いますが、右足の足首がちょうど山口県の形をしてまして、つま先の方が下関ですよね。で、かかとに当たる部分が上関という町があります。で、土踏まずの真ん中あたりが私が住んでいた防府なんですね。そこを防府の浜のことを中の関と呼びます。だから上の関、中の関、下の関っていう、そういう位置関係なんですね。で、その上の関という小さな町ですけれども、そこに中国電力が上の関原子力発電所を建設しようという、そういう計画を立てていたんです。で、もう20年、30年以上、原子力発電所の建設反対運動というのが取り組まれていて、まあ、ですから今も立ってないのですね。計画したまんま反対運動で、まあ、阻止されているという、そういう状況です。ところが最近、この場所が再びこう注目を集めるようになったんですね。というのが、中国電力がその所有地である原発建設予定地、もうそれはすでに取得してあるわけですけども、そこに原子力発電所がもう30年も経たないわけで、使用済み核燃料中間貯蔵施設という、それをまあ作ろうとし始めたんですね。それで、まあ、にわかに上関がまた注目を集めるようになったのですが、当然、憲法を生かす市民の会もこれに反対をして、様々な反対集会などを行ってきたのです。で、今回、新しく送られてきたニュースレターには、最近の集会の様子が、書かれていて、それが、上関原発を建てさせない、核のゴミはいらない山口大集会という大きな集会を行った、その報告が寄せられていました。で、その集会にゲストとして招かれた何人かのゲストスピーカーがいるんですけども、そのうちの一人は福島県で子ども被爆裁判という甲状腺がんがね、子供に非常に増えているという、そのことの保障を求める裁判ですが、その子供被爆裁判の原告代表をしておられた、今もまあ続けておられるんですが、今野澄夫さんという方が、まあ、福島の様子をお話しくださったのだそうです。であまりこう首都圏あたりでは知られてないかもしれないけれども、福島はね、もう震災から13年、14年目になるので、住宅支援というのが打ち切りになってるんですね。 で、いわゆる仮設住宅、応急避難住宅というのが、明け渡しを求められる。そういう状況にいるのです。で、まあ、その、応急避難住宅に住む、まあ、権利、あるいはそこを追い出されるということに対する損害賠償請求というのが、市民から提訴されて、まあ、裁判が行われるという時にもかかわらず、福島県が、住民退去の強制執行の申し立てを行ったんです。本当こういうのはニュースにならないんですよね。でもそういう状況が今起こってるんですよ。追い出される。しかもそれを強制執行されるっていう。そういう状況にある。で、まあ、今野さんは、福島県は加害者である国と結託している。放射能の情報も出さなかったし、最後の一人まで寄り添うと言いながら県民を追い出そうとしているっていう、そういう状況を報告なさったと。で、その厳しい状況の中ですが、しかし今野さんは、まあその状況を見るとね、呆れ果てるしかないと。県も国もね、対応は呆れ果てるしかない。でも、私たちは呆れ果てても決して諦めない。と語ったんだそうで、集会参加者の心を非常に強く揺さぶったという、そういう報告がニュースレターに上がっていました。全国各地でいろいろな市民運動が立ち上げられていて、活発に活動が展開されているわけですけれども、でも、その市民活動が自治体や国を相手にするときには、その戦いはどこも大変厳しいのが、まあ、現状ですね。まあ、日本だけかなと思ったんだけど、ここ2、3日のニュースでは、アメリカでもね、大学生が、キャンパス内にテントを張って、キャンパスを封鎖するっていうね、ガザ侵攻を止める、イスラエルの、行いに対する非難の声が上がっていると。直接的には、軍事産業に対する自分の大学がそれに対する協力を行うということで、間接的にイスラエルを支援しているということをやめさせるために、学生たちがキャンパスで、ピケを張るという、そういうことが行われていて、で、まあ、当局が突入して何百人も逮捕者が出たっていうようなニュースが流れていますよね。あちこちでそういうことが、まあ、アメリカで行われているわけですが、いくつかの本当に数えるくらいの大学は、その学生の要求を受け入れて、イスラエルを支援するための軍事研究に大学は手を出さないっていうことを約束したっていう例が、いくつか本当に1箇所2箇所、報告がありましたが、それ以外は、全部、国家権力によって、その学生運動が踏み潰されているっていう、その最中だっていう、アメリカでもそうなんだなっていうのを思わされたんですが、日本でも市民運動というのは大体、厳しい状況にあります。この間、衆議院の補欠選挙が全国3カ所で行われて、与野党が直接対決となったのは島根一区でしたね。島根県というのは本当に私、隣の山口県にいたのでよくわかりますけれども、自民王国と呼ばれても、ずっと自民党が全区独占してきたわけです。で、そこの島根一区で、しかも元衆議院議長の死去に伴う補欠選挙、であったにもかかわらず、まあ、自民党が敗退するというね、まあ、大変大きな出来事がありました。首都圏ではどうしたって東京15区のことばっかり取り上げられていて、しかも15区は今回なんだかよくわけのわからない選挙妨害みたいなことも平気で行われるみたいな状況だったので、ニュースとしてはそっちの方が面白かったんだと思いますけども、しかし、ね、やっぱり島根一区の出来事は非常に びっくりさせられることでした。あれだけ国中を騒がせた自民党ではありますけれども、やはりこの国では相変わらず強い力を持っているし、それはどんどん地方政治に行けば行くほど力を持っている。国政はね、確かにいろいろ批判されても、県議選とか市町村長選挙とか議会議員、小さな地方自治体の議会議員選挙なんて言ったら、ほぼいつでも自民党の方が多数を占めるわけですから、今回も相変わらず強い力を持っていて、無難な結果が出るのではないかと思っていました。しかも島根一区でしたので、そこで自民党が議席を失うというようなことが起こるとはかなり驚いておりますが、まあ、そういうことも、まあ、あるにはある。でも市民運動というのはなかなかそんなに成果が上がっているとは思えない。勝つなんていうことはほとんどないだろうと思われる。なぜならやはりこの国はどうしたって長いものに巻かれる風土ですのでね、市民運動は厳しい状況が続いているのです。でも運動の担い手たちは、あちこちのね、さまざまな運動の担い手たちはよくこんなことをおっしゃいますね。私たちは負けませんって。沖縄で例えば座り込みを続けているおじいおばあたちも、私たちは負けないよって本当によく言います。もう実際負けてるような状況であっても負けない。なぜなら私たちは勝つまで運動を続けるからって言うんですね。そういう言葉に出会うといつもすごいなと思います。勝つまで続けるから絶対負けないんだっていうね。先ほどの今野さんの言葉、呆れ果てても諦めないっていうのと非常に通じる思いが込められているなと。勝つまで続けるから負けない、呆れ果てても諦めないっていう、草の根の市民というのはそういう力があって、それが本当に小さな力なんだけれども、巨大な権力という力に十分対抗している。上関でもだから30年間原発が立たない状況が続いているっていう、そういうことなんですよね。今日お読みいただいたヨハネ福音書は、まあ、13章から続くいわゆるイエスの告別説教の長いまとまりの部分の最後の箇所です。で、今日お読みしたこの箇所の後で、イエスは弟子たちのために神に祈りを捧げるっていうのが続いて書かれていますね。そういう箇所です。で、十字架による処刑というのは、イエスにとってはもう既定事実だったわけですね。もうそれはもう避けられない。必ずそうなるという。だからその前に弟子たちに向けて語るべき事柄を語り尽くそうとしているのがこの告別説教なんですね。で、そのお話の終わりの時に弟子たちが、あなたが何でもご存知で誰もお尋ねする必要のないことが今わかりましたと答えています。これ、まあ、結局十字架の出来事になると、また弟子たちはイエスを見捨ててしまうわけで、分かりましたと言った割には、それが、行動に伴われていないっていうのを僕らは見るわけですけれども、しかし、この告別説教でイエスが語っていることに対して、弟子たちはそう答えたんですね。事実はそう答えた。何もお尋ねすることがない。あなたが神から使わされたものであるということが分かりました。って言っている。これは、いや、そうは言っても後からまた裏切るんでしょっていう話ではなくて、むしろこの告別説教を語っているイエスの迫力を、この弟子たちの応答の言葉でもって客観的に伝えているんだろうと。イエスのその迫力に弟子たちは押されてね、はい、あなたがそういう方であるということを信じますと、答えさせられる。イエスの迫力を この言葉が物語っている。そういう箇所なんではないかと。つまり、告別説教、もう最後、イエスの遺言みたいな場面ですよね。でも、それに対してイエスは全然干渉的ではないっていう。むしろ、終わりの時を前に、イエスにはその先の勝利が見えていて、少しも干渉的ではなく、伝えるべきことを弟子たちに伝え切るっていう迫力があって、弟子たちはその迫力の前に、わかりましたと答えている。そういうことなのではないかと思われますね。で、その迫力というのが、例えば32節にはすでに来ているって書かれているし、33節には私はすでに世に勝っているという、そういう言葉がここに書かれています。それらの言葉がそのイエスの迫力ということを表しているんだと思うんですね。状況を冷静に見たら、イエスはこれからユダヤの指導者たちに捕らえられて、そして翻弄されて、最後にはローマの国家権力によって裁かれて、当時最も忌み嫌われていた殺され方で処刑されるわけです。それはもう悲惨な出来事であって、この世的に見れば終わり以外の何者でもない、負け以外の何者でもないっていう出来事が、これからずっと続いていくわけですよね。で、殺されてしまう。その時、その死でもって全てが終わるということを、ユダヤの当局者はもちろん、私たちだって、やっぱそうとしか思えていないわけですね。しかしイエスには、その先がわかっている。そういうふうにヨハネはこう書くわけでしょ。この箇所ですでにそのことを伝えている。それこそが神の時間軸なのだと。つまり死でもって終わってしまうって考えるのは我々の時間軸なんだけど、神の時間軸はそんなものではないんだよっていうことをヨハネがここでイエスの言葉として語らせている。その神の救いの技っていうのは、これから先、まあ、いつかは起こるでしょう。ということではなくて、すでに今その時が来ている。だから、それゆえに今の苦難に立ち向かいなさいっていう、そういう姿勢をイエスが示しているのだと、ヨハネはここで書いているわけです。別の福音書で、まあ、例えばマタイの福音書で、イエスは平和を実現する者は幸いであるという、三条の水訓と呼ばれる箇所でね、そういうふうに言ってますが、平和を実現する者というのは、平和のために、まあ、勝つまで続けるから負けないとか、呆れ果てても諦めないっていう者たちのことをきっと指すんですね。平和を実現するものは、今現実がどれほどひどい状態であったとしても、すでに平和を手にしているがゆえに、平和な世界を見ているわけで、その平和な世界っていうのが見えているゆえに、今がそのひどい現実に立ち向かうし、立ち向かい続ける。すでに平和とか勝利は既定の事実としてあるから、平和を実現しようとする者たちに諦めっていうことはありえないのだとね。私たちはどうしたってその力関係とか、その圧倒的な差に目を奪われてしまうわけだから、どんなに頑張っても無理だよねって思ってしまうんだけれども、でも、まあ、イエスは、そのどんなに頑張っても無理だったから十字架で殺されるんだけれども、それで終わりじゃないんだぜっていうことを、すでに分かっている。そしてそういう世界に一緒に立てと言って、弟子たちに告別説教を語っている。その告別説教を我々は今読んでいるわけです。 つまりイエスは神の計画を見る眼差しというのをきっと私たちに教えてくださっているのではないか。だから世で苦難があるってちゃんと言うんですよ。信じる者には苦難なんかないなんていうことをイエスは言わないんです。信じたらハッピーですよとお花畑ですよなんていうことをイエスは言わないんです。苦難があるって言っているんですよ。しかし苦難があるけれど勇気を出しなさい、なぜなら私はもうこの世に勝ってるからだ、もう結果が分かっているのだから、あなた方には確かに今苦難があるけれど勇気を出してその苦難に立ち向かえ。そして私たちのために今祈ってくださっている、それがイエスがここで告別説教を語っていることの意味なのだと思うのです。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛しお導きくださる神様、私たちの時は有限で、あなたの時は永遠です。私たちは自分に与えられた時の中で勝利しなければ、すべてが無駄に思えてしまいます。しかしあなたは永遠の先にすべての勝利と救いをすでに手になさっている。それゆえに、私たちにそれを知らせるためにイエス様を送ってくださったのです。どうぞそのことを信じることができますように、有限な私たちにも永遠を見ることができるのだと知らしめてください。復活の主イエスキリストの御名によって誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。